ごきげんよう。
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 ありがとうございます。目でアピールしました。はい。ちょっと久々の収録なんですけども。
あ、そうか。どれぐらいでしたっけ？
それすらもちょっとパッと出てこないぐらい。そうですね。ぐらいですね。
最後の放送からの時に、これからはコンスタントにやっていきましょうっていう宣言をして、
はい。
その宣言をすると大体1ヶ月ぐらい空くっていう。
そうですね。
感じですね。
はい、もう、定説のような感じですけど。はい。で、今回はちょっとゲストに来ていただいてまして、はい、ゲスト、自己紹介ちょっとしていただいてもいいでしょうか。
はい。テーブリーという会社を、経営しております。及川と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
及川さんは2回目の登場ということで、ありがとうございます。はい、前回もありがとうございました。はい。で、今日はなんで及川さんに来ていただいたかというと、僕たちプロダクトマネージャーカンファレンスというカンファレンスをやっておりまして、私たち3人、実行委員の中の3人という感じですね。
はい。
はい。で、11月の12日、13日にプロダクトマネージャーカンファレンスをやるんですけども、そこに、先立って、ちょっとそのあたりの見どころの話とかをできればなということで、今日ちょっと一緒にやりましょうという話になりました。
はい。
はい。よろしくお願いします。はい。はい、で、多分このポッドキャストのリスナーって、メインの層は、プロダクトマネージャーではないので、
そうですね。
そうですね。観測範囲的にはやっぱり、エンジニアの方が多いんじゃないかな。
そうですね。
アジャイルに関心のある。
はい。
そうですよね。っていう感じがあるので、そもそもプロダクトマネージメントとかプロダクトマネージャーにちょっと遠い方も多いと思うので、はい、すごい贅沢な話なんですけども、はい、ちょっと及川さんにそのプロダクトマネージャーの、はい、その基本的なところとかも話してもらいながらカンファレンスの話に持っていければなとちょっと思ってます。
お金取れるやつかもしれない可能性。
いや。そうですね。課金しましょうか。心当たりでちょっとね、
そうです
ね広告入れてちょっと課金ポイントにしましょうかね。はい。で、プロダクトマネージャー、日本でもここ、4、5年とか割と使われるようになってきた言葉ではあるんですけど、よく間違われるのは、例えばプロジェクトマネージャー。これも多分もともと PM って攻略されるような職業だったと思うんですけど、なんかその辺と混同されてる方とかもいたりもするのかなと思うんですけど、なんかそことかともこう対比しながら、こうプロダクトマネージャーのロールって、こういうものだよっていうのをちょっとなんかご説明いただいてもいいですか？
はい。ちょうど今出てきたプロジェクトマネージャーとプロダクトマネージャーの違いっていうことも説明できるところから言うと、そもそもプロダクトとは何だろう？プロジェクトとはどう違うのかっていうふうに考えてみるのがいいかなと思います。で、プロダクトは、日本語で言うと製品とか商品とかって言われるものと同じと考えていいなとは思うんですけれども、昨今のプロダクトというのは、限りなくそのプロダクトが事業に近しいものになってきているというふうに考えられるかなと。で、我々、その技術者っていうところでいくと、ソフトウェア技術者、ハードウェア技術者含め、そこに有形か無形かは別にして、プロダクト、競技のプロダクトって言われているものがあるんですけれども、特にやはりインターネット、ウェブが普及してきてから、その前後にある一連の事業のプロセス、パイプラインのところを含めて、プロダクトというふうに捉えられるようなことが増えてきていると。簡単に言うと、ユーザーの集客みたいなものっていうものもネットを使って行うようになり、さらには、いわゆる競技のプロダクトの一部がその集客機能さえ持っているっていうものが増えてきたりしますと。また逆に今まではそのユーザーサポート、カスタマーサポートって言われてたものがカスタマーサクセスという形でユーザーの方々に使い続けていただき、その方々の課題を解決したり、価値をきちっと提供したりしつつ、することによって収益上がるってなったときに、そのカスタマーサクセスのやり方っていうのも、人のオペレーションだけではなく、製品本体に組み込むっていうところも増えてきたりしていると。いうことを考えると、そのプロダクトと事業と言われているものの境界線が曖昧になり、で、そのやはりプロダクトが事業にすごい近くなってきているというふうに考えられる。で、プロダクトマネージャーっていうのは、なので、この事業っていうところの、比率が高まる。もしかしたら、ほぼイコールのものも多くなっていると思うんですけれども、そこと、実際、競技の製品の開発って言われているところを一気通貫で、見ていくっていう立場のものが、プロダクトマネージャーだというふうに思います。これが、プロダクトとプロダクトマネージャーの役割ですとか、定義っていうところかなと。じゃあ、それに比して、プロジェクトというのはどういうものかっていうと、これ、ピンボックとかでも書かれているんですけれども、有機性のある、つまり、始まりと終わりというものが定義されているものだ。 なので、分かりやすいところで言うと、何か、例えば、ある一定期間、キャンペーンを行いますみたいなものっていうのは、プロジェクトというふうに考えられることができると思いますから、プロダクトの中に、プロジェクトっていうものが含まれると。なので、ある機能を開発する部分っていうのは、いつまでに出したいっていうものが、大体は決まっていますので、それを、そのある期間中に、達成するというところが、プロジェクトという形になり、まあ、最初からある程度、終わりが見えているものである。一方、プロダクトっていうのは終わりが見えていない。実際にはプロダクトのライフサイクルがあり、どっかでそのターミネーションですとか、こう製品としてのライフサイクルを終えるってことはあるんですけれども、最初からそれを想定していることはほとんどないので、そう考えると、プロダクトというのは、基本的には終わりを想定しているものではなく、ずっと成長させていくというところを目指すものであるというふうに考えられます。
はい。なんで、あれですよね、その、プロダクト、まあ、特に日本のこう開発の考え方、まあ、特にその SIR とかはそうかもしれないですけど、まあ、プロジェクトっていうものをこう受け負って、で、それを、まあ、今の話だとこう終わらせること自体をこう結構目的にして、うん、まあ、QCD をこう守りながら一定期間のものを終わらせる。で、そこで、終わればやったねっていうところですけど、まあ、そこに、まあ、その考え方でももともと本来は、その大元になる作るプロダクトがあるはずで、まあその視点がこう、まあさっき、プロダクトの中にプロジェクトがあるって言ってましたけども、まあ本来プロダクトっていうのはあった話ですよね。そうですね。結構プロジェクトマネジメントというところが、の方がこう語られやすかったけれども、多分その大元にはちゃんとプロダクトっていうものはもともとあって、それにこう視野がこうビジネスとかの変化で、こう生まれてきたっていう感じなんですかね。
なんかその歴史的な背景ですとか、その状況の変化っていうものを捉え直してみると、昔、特に大昔は作るものが明確だったんですよね。うん、で、やはりその、こう IT とかコンピューター技術っていうものがどっから導入されたかっていうと、人はやってたんだけれども、人がやってると時間がかかったりコストがかかったりするものを、それを電気化、電算化していくって昔言ったんですけれども、そういうものですと。で、私がよく説明で使ってるのは簡単なところで給与計算だという話してて、社員の給与っていうのはすごい昔はソロ版で計算していたし、その後も電卓を弾いてっていうものがありましたと。ただ、そこにコンピューターが入ることによって、で、正確で、かつ短期で、で、人の、力も借りることなく、もうある、こう、期末になると、まあ、月末になると、自動的に計算されるってものがあると。で、こういうものってのは、何を成し遂げたいかっていうのは、もうすでにそこに業務、オペレーションがあったんで、それを置き換えますっていうことであり、多くの場合、何っていうところに関して、そんなに悩む必要がなかったと。で、一方、最近というのは、どちらかというと、事業そのものが IT によって成り立つような時代になっている中、何を作るかっていうこと自身をしっかり定義しなければいけないと。で、かつ、昔のその世界的に物が足りなかった時代、日本もその高度成長期っていうのは、もう、ひたすら、何でしょう、こう、富、物をこう作るって形になっている中で、今その消費っていうものが、やはり物消費からこと消費に変わるっていうのをマーケティング的に言われるのもだいぶある中、何を作るかっていうところ自身を見つけ出すのが非常に難しくなっているし、まあもし考えついたとしても、それはあくまでも仮説であり、実際にマーケットに出してみてから、その検証をはじめ、そのプロダクトというものを成長させていかなきゃいけないっていう中で、やはりその何を作るかっていうところがより重要になってきているっていうのが、ここやはり、まあ、長く見ると20年ぐらいですけれども、日本で特に注目されているのが5年とかそのぐらいになってきているのかなというふうに思いますね。
なるほどです。じゃあ、プロダクトマネージャーっていうのは、こう、何を作るかっていうのを、こう、発見していくような職種ってことなんですかね。
う
ん、
そうですね。
それのために、こう、プロダクトマネージャーっていうのは、こう、普段、こう、どういうことをやるんですかね。
まあ、流れとしては最初に、今、まさにアイディアを考えなきゃいけないと。うん、でも、アイディアっていうのは、実はすごい難しいところがあり、まず、そのユーザーを理解しなきゃいけなく、そのユーザーの課題を発掘しなければいけなく、そのユーザーの課題に対しての解決策を考えつかなければいけなく、まあ、こういったところで初めてアイディアって我々が呼んでいるものが、こう成り立つんですね。ですので、まあ、アイディアをいきなり思いついて、それが素晴らしいアイディアであることもあれば、実際には今言ったように分解したり、もしくはそういった一つの要素を組み合わせることによってアイディアを生み出すというところが必要ですと。で、この時に、まあ、昔の牧歌的なウェブの時代っていうのは、いいものがユーザーに好まれたならば、お金は後からついてくるっていう、まあ、Google がこう作り上げた、まあ、ある、こう、定説があるんだけれども、まあ、 インターネットやってる人はご存知の通り、これで食えるようなマーケットを狙えてる会社は本当にわずかであり、ちゃんとマネタイズっていうその事業として成立するかっていうとこも、やはり最初から考えなきゃいけないっていう部分があると。で、こういった事業計画ですとかプロダクトの計画の部分から、実際にそれをじゃあどのような形でプロジェクト化し、エンジニアに対して同じそのミッションに向かって進むかっていう一種のチームビルディング的な要素が入り、かつ実際開発実装が始まっていくっていう中で、まあ、プロダクトのいろんなところに、その意思決定の要素って入ってくるんですね。で、その時にブレないように、適切な意思決定を、プロダクト判断をしていくっていうことをやるのも、プロダクトマネージャーの役割であり、最終的にリリースした時も、これは先ほど言ったように、まだ仮説の状態なので、実際には出した後にグロスさせていくっていうところも、チームで行わなければいけなく、同じくいろんな形での意思決定、プロダクト判断が入ると。なので、こういったそのステージごとにおいても、プロダクトマネージャーが、中心となる形で適切な形で判断し、プロダクトの成功に結びつけていくっていうような形になるかなと思います。
なるほどです。従来例えばプロダクトマネージャーというようなこう言葉がなくて、まあ、特に日本でかもしれないですけども、まあ、それまでその領域をこう担っていた人みたいなものもいたんだろうなと思うんですけど、まあ、その例えば大きなエンタープライズ系の会社だと、そのシステム部門の人だったり、それプラスベンダーにいる上級の SE って言われたりするような人たちが一緒にやっていたり、あとはそのウェブ系って言われるところだと、まあ、企画職とか、まあ、そういうふうに言われてた人たちがいたと思うんですけど、なんかこう今回というか最近こう名前がついてきていることによって、なんかそことのこう差分というかっていうものはあったりするんですか？
まあ、もしかしたら後で話すことになるかもしれないんですけど、プロダクトマネージャーっていらないんじゃないかっていう話もあると。で、実際にプロダクトマネージャーがいなくても成功しているプロダクトはおそらく、まあ、日本とかでもいくつかなのかたくさんなのか人によって考え方違うかもしれないですけど、まあ、あるわけですね。で、まずだからプロダクトマネージャーって職種かどうかは別にし、今おっしゃったみたいにウェブ系で企画の人がいてとか、あとはエンタープライズでってお話しましたけれども、成功してるときに、それは職種としてプロダクトマネージャーがあったかというよりも、そこに対して今言った最終的に俺が決めるからっていう、そこまでの覚悟を持った主体性のある人間がいたかどうかっていうところが大事かなというふうに思うんですね。なのでおそらくエンタープライズで SIR さんを活用していってものでうまくいったものっていうのは、ちゃんとした確固たる意思を持った人がいて、その方が最終的にディレクションをしっかり決めていったっていうことがあり、ウェブ系でもディレクターでっていうのは同じような構図になっていることが多いのではないかなというふうに思います。うん、で、その上で、プロダクトマネージャーっていう職種があった方がいいなと思う理由は、まあそういった人材っていうのは、なかなか稀有な存在なわけです。だけれども、やはりその成功している人たちを見たときに、その人たちがどういうスキルを持つべきであり、かつ役割としてきちっと、定義付けしてあげた方が、回りやすい組織っていうのは多いんですね。要は、例えば、その、プロダクトマネージャーがいないような開発チームであったとしても、実質プロダクトマネージャーの役割をやっています。っていうことになったとしても、それが本当にその人の求められている仕事でなければ、まあ極端な話、理解されなかったらそれやっても評価されないかもしれないし、もしくは先ほど言ったように局面局面で意思決定をしていくっていう中で、なんでお前が決めるのっていうことになったりする可能性がある中で、いや私はこういう職種ですと、これをやるのが仕事ですからっていう形で進めた方が、まあ組織運営やプロジェクト、プロダクト開発の運営っていうのがやりやすいことも多いと。あとはその人材育成の点でも、あなたはこういう役割だっていうふうに定義してあげることによって、まだジュニアな方であったとしても、それを目指していくことができると。なので、役割として他の職種の人がそれを担っているってやり方でうまくいくケースも多い中、やはり職種として確立した方が、よりその人自身も進めやすく、組織としてもプロダクトマネジメントっていう業務自身の重要性を理解できるっていうことも多いなっていうふうに思います。
なるほどです。やっぱりこう元々もまあプロダクトマネージメントっていう行為とか仕事自体はあって、でさらにまあ前半でおっしゃってましたけど、そのプロダクトに対するオーナーシップとかリーダーシップ、プロダクトリーダーシップとか言ったりすることもあると思うんですけど、まあそういうものがあって結果的にこう成功しているっていうことはあり、ただまあそれにこうしっかりと人ロールとしての人っていうこう重ね合わせることによって、よりそれがこう具体度が高まって、何をやればいいかクリアになり、成功確率がこう高まっていくような。
そうですね。なんで、これもよく私はいろんなところでお話ししてるのが、プロダクトマネージャーって、スタートアップの創業者なんですね。 で、創業者自身がエンジニアであることもあれば、まあ、プロダクトマネージャー的なことをやっていた人もいるかもしれないんだけれども、まあ、自分でこう、掲げた目標があり、それに対して、人を集め、で、そのマイルストーンを決めて実行していく中で、まあ、主体性の塊なわけですね。当たり前ですけど、自分がやりたいことがあって起業してるわけだし、いろんな人に頭下げて運転資金入れてもらっていてっていうところのお金の使い方っていうところに対して、妥協しないはずですし、まあ、妥協する人もいるかもしれないけど、大体そんな人は失敗しちゃうわけですから、そうなると、本当にプロダクトの主体性っていうところを持っていない限りは絶対成功しないんですよ。なので、今までプロダクトマネージャーっていうのがなかった時にどういう人がプロダクトマネージャー的な仕事をしていたかっていうので言うと一番わかりやすい例は起業家なんですね、う
んうん、例えばそのプロダクトマネージャーって言ってもおそらくその会社によって結構定義も違ってくるものだと思うんですけど、鮎川さん多分こういろんな会社さんをこう見てらっしゃる中でまあ、言える範囲でもいいんですけど、まあ、こういうふうなこう傾向があるで、逆にこういうところはどこでもやっぱり共通して必要がなってくるみたいなところってあったりするんですか？
まあでも今言ったところと被るんですけれども、主体性を持てるっていうところは一緒です。だから最後に決める人になるんですね。で、その決めるに際して、技術的に非常に深いところまで知らなきゃ決められないような組織ですとかプロダクトもあれば、技術者にある程度そこを委ね、むしろそのビジネス側の方の要件をきちっと理解してっていうところで決めなきゃいけないようなケースもあると。なので、これもちょっとそのいろんなところで話すときに分かりやすいので、もうだいぶ前なんですけれども、私の Google 時代の話をしていて、例えば Chrome っていう製品があると。Chrome もいろんな機能があるんですけれども、東京のチームがやっていたのは Web プラットフォーム API って言って、開発者がユーザーとなる。まあ、要は JavaScript の API みたいなのを作ってるわけですね。そうすると、ここのプロダクトマネージャーっていうのは、技術的にある程度詳しくない限りはダメなんで、思いっきり技術サイドに寄ることがあると。でも、例えば他の会社のプロダクトマネージャーを見たときっていうのは、むしろその子は技術者なり、間に入ってくれる人がちゃんとやっているんで、自分はもう、事業サイドの方を見ればいいっていうような感じに、まあ、グラデーションがいくつもあり、それは会社の文化であったりですとか、人事制度であったり、今言ってるように、ユーザーは誰なのかによって全然変わってくるところがあると。なので、一方、例えば、ある、まあ、旅行業界のアプリを作っているオンライントラベルエージェントみたいなところで行ったときに、これもいくつかあるんですよね。これはまあ実際には楽天トラベルの、まあ今辞めちゃったんですけど、斉藤さんっていう私のマイクロソフト時代の友人がいて、彼が作ったのが、そのこうホテル側をやる方っていうのは、思いっきりビジネス。ロジックが必要ですね。で、一方で普通に楽天トラベルのアプリを我々使うときっていうのはユーザーエクスペリエンスが大事なんで UX に非常に長けたが必要ですと。で、間にプロトコルがあるんですよね。まあ XML なのか JSON なのかわかんないんですけれども、そのフォーマットで旅館とかホテルから情報をもらってっていうところを決めるような人っていうのは、ここはテクニカルが非常に重要になってくるっていう形で、例えば一つのアプリの中でもこう分担して決めていくようなところがあって、なのでまあビジネス、テクノロジー、デザイン、クリエイティブ系っていうところの3軸がある中、どの軸が一番大事になるか、もしくは全体のバランスを取るのが一番大事なのかっていうところは、会社組織のそのこう構成や文化によっても違うし、プロダクトそのものによっても違ってくるという感じです。
なるほどです。こうやっぱこうプロダクト、例えば、まあ、自分のいる組織とかにこうプロダクトマネージメントのこう要素が、まあ、足りていないなとか、プロジェクトマネージャーってまあ人もいないしみたいな時っていうのは、やっぱりそういうふうなこうプロダクトで必要なこう構成要素、まあ、さっきの旅行だとこう B2B のところのドメイン知識とか、まあもちろんテクニカルのところもいるし、ユーザー体験のところもいるし、みたいなことをこう、なんかこう洗い出したりするんですかね。まあその後こう、プロダクトマネジメントっていうものを組織の中にこう定着させていくときに、こうどういうアプローチをこうされるのかなというところ。
まあそうですね。私の場合大体もうそこら辺の問題意識はも、私が仕事としてお手伝いするところから問題意識持たれてる方々が多いんですけれども、うん、まあそうじゃないところから入ることも確かにあって、で、そういうときはそのプロダクトマネジメントに関わらず、なんかその、こうやるといいですよって提案を持っていくパターンもある一方を、逆にそこの今のこう、プロダクト開発とか事業とかの課題をこう聞いて、 くんですね。で、そうすると、プロダクトマネジメントが足りないんですねっていう感じに提案できることが多いんですよ。なので、例えば、開発が全部分断されてしまっていて、で、間、例えば最初の企画から開発っていうところでも、間に入ってる人が一旦翻訳を兼ねる形になってるし、その後実際リリースして運用になるところでも、これも分断されてますとかって話があったりすると。その3つのところを全部ちゃんと通訳なしで、司れる人が、まあ、プロダクトマネジメントっていう領域の人になると、これを入れると、そのいろんな問題点というのは解決すると思われますよっていうような話の展開をしたりと。なので、やはりプロダクトマネジメントは、まあ一通りこうできるっていうのが理想形ではあるものの、それをいきなりその理想形をぶつけるというよりも、今こう持たれている課題のところをきちっとヒアリング通して、そこを解決するためにはプロダクトマネジメントっていう、役職、職位を置くのことも、いいんではないかっていう形で話すことは多いかなと思います。
なるほどです。まあ、及川さんの、言ってらっしゃる、こう、感覚でもいいんですけど、やっぱりそういうプロダクトマネージメントっていうところが、こう、かけることによって、パフォーマンスが、こう、できれてないみたいなケースは多いっていうふうに感じられますかね。
多いんですね。ただですね、プロダクトマネージャーを置けば全て解決ってことじゃないことも多いなと。で、ちょうど今日はプロダクトマネージャーカンファレンスの話なんですけれども、まあ、今回4年目ですよね。
うん、ですね。
で、多分我々最初から実行委員やってるんで、そのプロダクトマネージャー、プロダクトマネジメントっていうことの認知が日本でもしっかり高まってきてるなっていうのは感じると思うんですよ。でも一方、じゃあ、プロダクトマネージャーを置くようになった会社がうまくいってるかっていうと、そんなことはなく、これなんか私日本人典型的だと思うんですけれど、なんかそういった、ちょっと、攻撃的なことになるかもしれないですけど、カタカナ言葉があって、それをうちもやりましたっていうと、それだけでいけてるかのように、もしくは物事すべて解決するかのように感じてしまう人が、若干僕も含めて、反省を含めて言うといるわけですよね。なので、プロダクトマネージャーってのは必要そうだねって言っておくと。で、まあ私研修とかもやったり、ワンオンワンでメンタリングもやったりする中で、話聞いてると、いや、節子それプロダクトマネージャーやない、プロジェクトマネージャーやって言いたくなるように、板挟みになっちゃってる人もたくさんいるんですよ。
はいはい。
だからそれを逆説的に言うと、プロダクトマネージャーいなかったとしても、さっき言った実は役割としてやってるって人であったとしても、うまくいくケースはたくさんある。むしろそっちの方が本当は大事なのかもしれないですね。
なるほど。
プロダクトマネジメントのその本質っていうものを個人もしくは組織がきちっとインストールできているっていうところが大事であり、そのインストールされた後、インストールするときに専門職を置いた方がいいっていう結論になるっていうのがプロダクトマネージャーを置くっていう方かなと思うんですね。専門職を置いたから今言った精神がきちっとインストールされるかっていう話ではないと。なのでちょっと日本は本当にそのホマス転倒っていうか逆のパターンになることも多いと思うので、そこはその我々やっぱりプロダクトマネージャーっていうものの認知を高めようっていう活動をもう4年やってる中では気をつけていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思うと。で、まあプロダクトマネージャーがいたとしても基本僕はそのプロダクト開発に関わる人は全員プロダクトマネージャーだと思うぐらいのつもりでやった方がいいんですね。で、ただ最後の最後に全員が俺が決めるっていうふうに出しちゃうとややこしいんで、プロダクトマネージャーっていう人がちゃんといて、全員の意見を集約しながらきちっと方向性に合った、選択をしていくっていうことができるのが多分最強の組織じゃないかなっていうふうに思います。
うん、そうですね。プロダクト思考、ビジネス思考とかをこうチーム全体が持ってて、オーナーシップ持ってて、ただまあもちろん多様な意見を取りまとめて一つ形するのにリーダーシップが必要になってくるみたいな構造。
そうです。だからやっぱりその受託体質が染みついちゃってる。まあこのポッドキャストはエンジニアの人の方が聞いてる方多いっていうので言うと、受託体質が染みついちゃってる人っていうのは、決めてください。僕は後書きますからっていうふうに、コード書くのは大好きだけれども、その前のところをあまり興味なかったりする人も、まあ残念ながらいたりするし、まあそもそもそこに対して意思決定に、こう、インボルブされない、こう、含まれないっていうところにもう慣れちゃってるんで、もう決めた後やるだけっていうふうに、変なその分業性が引かれちゃって、その体質が染みついちゃってる人も残念ながらいるんじゃないかなと思うんですよね。でもそうではなく、なんでこれやるんですか？もっといいやり方ないですか？っていうことを、まあ、 もしかしたらめんどくさい人間に見えると思うんですけども、でもめんどくさい人間の集まりって実は最強のチームだと思うんですね。バラバラのことを言い出しちゃダメなんだけども、同じ目標に対してっていうところがあれば、それに対していろんな人が意見を言い、でも最後の最後で、こっから先はもうここまで話したんでプロダクトマネージャー決めてくださいって言える組織はすごい強いと思っていて、そのためには全員がある一定のプロダクトマネジメントっていうところの、その、何でしょう、精神っていうものを持つ必要があるかなと。で、これで、ね、ワメージングって会社あるんですけど、インバウンドの旅行客向けに、その共同創業者で、この間多分辞められちゃったんです。立野さんっていうハテナの CTO だった、ハテナの、エンジニアで、その後クックパッドの CTO をやられた人がいて、彼と対談した時に、対談というかパネルディスカッションした時に、めちゃくちゃかっこいい言葉を言っていて、要は、その、やっぱり、ソフトウェアエンジニアにも、ユーザー視点だとか、プロダクト思考を持ってほしいって話をしてた時に、書いてるコード一行一行の向こう側にユーザーを見てほしいって言ってたんですね。なので、コードの中で、まあ、どういうアルゴリズムを取るかとか、どういう最適化するとか、いろいろあるじゃないですか。それが自分ごとじゃなく、自分が好きだからだとかじゃなく、それをやることによって、どれだけ事業に対して貢献できるか、もっと言うと、その元っていうのは、ユーザーに対して価値を与えられるかっていうところを考えてほしいってことを言っていて、まあ、これって結局はプロダクトマネージャーの視点と全く一緒なわけですよね。で、やっぱり全員がこういう視点を持ってるチームは強いなっていうふうに思いますね。
そうですよね。前回、岡川さんに来ていただいた時も、その優秀なエンジニアとは、みたいな話をちょっとして、ただコード書いてるだけじゃなくて、やっぱりその、自分の実現したいことをこう実現できるように周りをこう巻き込む力であったりとか、まあその時話したことあるんですけど、今みたいに多分ビジネスの視点みたいなものも、まあ必要だっていう話をこう、されていたのも印象的で、なので、まあやっぱりこう、エンジニアとして、まあ、エンジニア聞いてる方も多分多いので、エンジニア、まあ、このポッドキャストは特にアジャイルとか言ってるので、多分そこの親和性の高い方多いんですけど、やっぱエンジニアとしてのこう、スキルを一つこう、広げていく、まあ、より価値の高いエンジニアになっていくときに、まあ、そういうふうなプロダクトマネジメントの視点みたいなものがあると、まあ、より、こう、価値のあるエンジニアになるっていうところなんですかね。
そう思いますね。うん、なので、なんかその、こう、エンジニアの作業って、ある一定レベルはどんどんどんどん楽になっていく。で、私はなんか例えば近い将来に AI が全部プログラムを書いてくれるっていうものに対してあまりその、期待してないというか、信憑性を疑っているんですけれども、でも、まあ本当に今の機械学習とかの進化を考えると、まあ遠くない将来、今やっている作業の半分ぐらいはもうやんなくてよくなるっていうのは来てもおかしくないと思うんですね。まあそもそもやっぱりソフトウェアの開発って小さく見るとそういうことの繰り返しだと思うんですよ。例えばその GUI のプログラミングっていうのは、まあ皆さんは知らないと思うんですけど、昔は本当に自分でそのイベントループを書くんですよね。で、イベントループを書いてそこでイベントがファイアした時のメソッドを書いてっていう、まあコールバックなんだけれども、そのプリミティブな部分っていうのを別にそのフレームワークは持っていないんで、全部それを自分で最初から書かなきゃいけなかったけれども、今そんななら不要じゃないですか。もう出来のいい GUI のフレームワークみたいのがいろんなプラットフォーム上にあったりすると、まあ簡単にこれが起きたらこうすればいいってことで書けばよくなってるんですね。で、これってやっぱり昔は人がやんなきゃいけなかったものを人がやらなくてよくなっていると。で、同じようなことは ID とかもめちゃくちゃ進化しているってことで、うん、昔は人が一個一個丁寧に見ない限りミスが混じったものも今ほとんど気にしなくていいよってものになってきていると。なので人がやんなきゃいけないところはどんどんどんどん減ってくるんだけれども、逆に要求が高度化しますっていうところがあると、さらに言うと今言ったようにプロダクト視点を持って取り組むっていうところが何かの形でエンジニアにも期待されるような風潮になっていくんだと思うんですね。ですからやはり全員がプロダクト思考っていうものを持っているっていうことは大事だし、個人のキャリアっていうことを考えてもそこがより重要になっていくっていうような気はしますね。
なるほどです、うん、ということは私たちのこのプロダクトマネージャーカンファレンスっていうのは、プロダクトマネージャー向けだけのイベントではないということですか？
そうですね。
なるほど。まさにその通りです。なるほどです。めちゃくちゃ。茶番がすごかったんですけども。そうですよね。私たちもやっぱりやってる側として、もちろんプロダクトマネージャーの方々がこう交流する場とか知識を獲得する場として、まあ、開催しているところはもちろんあるんですけど、まあ、やっぱり、まあ、これは別にプロダクトマネージャーとエンジニアに限らずですけど、やっぱりこう、お互いのロールをこう知り、そのプロダクトで必要な仕事とかロールっていうものを知り、で、それを、まあ、やっぱりその視点を持ち、で、場合によってはそれが別にロールというものに縛られずに相互でされていくっていう状態がすごい理想だと思うので、まあそれを知る場としても今回のカンファレンスはいい場になればなってすごく思いますよね。
うん、そうですね。
はい。
そうですね。プロダクトマネージャー、すごいいっぱいいろんなことをやるじゃないですか。 うん。難しいですよね。エンジニアの立場で、どこから始めたらいいんだろう。まあもちろんその先言ってたコードの向こうに、そのお客さんを見ようっていう話は、わかるけど、どういうところから始めたらそういうことになるんだろうって思っちゃいましたね。やっぱり難しいですよね。一番最初の取っかかりが、
こう、オーナーシップをこう、
そうですね、
あのエンジン、まあそれまで例えばプロダクトのことをこう思考を持ってなかったようなエンジニアが、まあ別に悪気なくというか、
ね、
まあそこに対してこうオーナーシップをこう持つようなこう第一歩みたいなところ
ですね。僕なんかの場合だと、僕はどっちかというと開発の時にそれを感じていなくて、あのカスタマーサポートとかの時にそれを感じた人間なんですよ。なので、開発者としてコード書いている人たちがそういうことに触れるタイミングっていつなんだろうなっていうのが始めるきっかけが、やっぱ実感があると違うかなと思うんで、
さっきそのコードの向こうにユーザーを見ろっていう話をしたんですけれど、本当にユーザーと接するといいんですよ。
ああ、なるほど。
だから例えば、まあユーザーがすごい喜んでくれる。
うん、
そしたら自分たちのやってるものに対してのやりがいって大きくなるし、うん、まあ逆に一生懸命作ったものがあまり使われてなかったり、まあ口悪いユーザーだとボロクソ言ったりすると悔しいじゃないですか。で、この人にもっと使ってもらうように変えようとかって思ったりするっていう。だから私結構、これもよく言ってるんですけれども、誇りだと思ってるんですね。うん、自分の作ったものに対しての誇りだとか、あとプロダクト愛って言い方してるんですけれども、自分が作ったものが他の人に喜んでもらえてるっていうところに接すると、今までなんか人越しにしか、こう、なんでしょう、プロダクトマネージャーなり、マーケティングの人なり、カスタマーサポートの人なりの向こう側にしか見えてなかったものが、よりビビッドに見えてくるんだと思うんですね。だそこに接すると、なんかその、第三者を通じての存在ではなく、自分の友人知人みたいな形。でも本当に友人知人が自分のプロダクトを使ってくれるとすごい嬉しいんですよ。だから前は進めても、いや、使わないからって言ってたのが、やっぱある程度になると黙ってても使ってくれるようになるんですね。それがやはり本当に多くの人に愛され使われるようになっていくと。そういうのを一旦経験すると、またこのプロダクトもこの人に使ってもらえるように、ターゲットとなる人っていうのがおそらく友人知人を見たならば、まあある程度いると思うんですね、うんうんうん。その人に喜んで使ってもらえるようにしようっていうふうに思うのかなと。で、やっぱりその、こう言われたことをやるだけのエンジニアって、それあんまり考えないことがあると思うんですよね、うん。で、もっと言うと、いや、俺本当はこれいいと思わないんだけれど、うん、っていうふうに言う人多分いるんですよ、ある程度。
そうですね。そうですね。いると思いますね。
うん、いや、だから、いや、俺は、もっと極端なこと、俺は使わないってしてるんですね。
うん、
これ、なんかその、結構巨大なソフトウェアだとしますと、はい、その一部だったりして、で、これ、もう実際外に出てるの分かるけれど、いや、僕は、ちょっとこの企画いけてると思わなかったし、僕が書いたコードはいいと思うけれど、これ僕は使わないよって人いると思うんですよ。そういうのが一番ね、ダメだと思うんですよね。そこを変えるだけで違うと思うんですよ。で、本当になんか、こう、仕事の上で、自分としては、正しくないと思ってるものを作らされちゃってるんだったら、まあ、僕の最後のいつも言うセリフなんですけど、そんな会社辞めちゃった方がいいんですよ、絶対に。本当に自分が誇りを持てないする仕事をするほど人生長くないんで、辞めちゃった方がいいんですね。だからやっぱり、本当にもう一つは、まあ、もし子供とかいるならば、自分の子供にお父さん何やってるよっていう時に、これ作ってるんだよっていうふうに言える、なんかまあ、すべてが 2C じゃなかったりするんだけれども、それでも、誇りを持って父親が子供に語れるかどうかっていうところを、なんか一つのメタファーにして考えるのがいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、
なるほど
ですね。
なんか、つい最近もそんな話を聞いた気がしますね。なんだろう。およびさんから。
そうですね。ああ、そうですね。このポッドキャストで前回ね、子供に誇れる仕事をっていうので、伝送に行かれた方の話を聞きましたね。そうですね。でも本当にそのユーザーに会うというのはシンプルですけど、インパクトありますよね。うん、私自身も、もともと SI にいたので、まあ、本来的なプロダクトマネージャーの理想的なユーザーではないものの、例えば、相手の会社のシステム部門の人とか、間接的に使って、うん、まあ、その人も使ってますし、結構すごい新卒の時とかについていって話聞くだけで、あ、なんか使ってる人いるんだって実感とか、うん、なんかすげえ怒ってるとか、すげえ喜んでるみたいなのが、割と想像力をこう働かせるヒントにこうなったりもしていた。ましたし、まあ、ちょっと前に、B2B2C のプロダクトをやってた時に、うん、まあ、エンジニアの一人をこう、ポンとお客さんのところにこう、連れて行った時も、やっぱその次の日から全然こう、発言とかがこう、変わってきたりとかがあったんですね。なんでまあ、なんかエンジニアやっぱりこう、作るっていう職業ですけど、まあ、いつもこう、セルスエンジニアみたいにこう、 稼働させるのは大変かもしれないですけど、まあちょっと使ってる人のところに一緒に、それこそユーザーインタビューやってるんだったらちょっと同席してもらうとか、まあそれだけでも結構そのオーナーシップとかエンゲージメントが変わるなっていう格好ありますよね。
なんかそのユーザーインタビューしたプロダクトマネージャーなりがいたら、まあその、こう、相手の方に許可を取って、ビデオを取って、それをなんか社内で共有するだけでも違うかもしれないですし、なのでいろんなやり方があると思うんですよね。で、できれば、なんか、私の興味としては、その、忙しかったとしても、3ヶ月に1回とか半年に1回は、ユーザーと何かの接点を持つように、すべてのやっぱり開発に携わる人はやってほしいなというふうに思いますね。
そうですよね。なんかこう、オブザーブするような感じでも全然構わないと思いますしね。うん、そんな気負わずに、こう、ちょっと同席させてもらうとかぐらいでいいですよね。
そういった機会をこう、チームというか開発者に対して与えるみたいなことも組織とか、そういうマネジメントみたいな人は気にした方がいいのかもしれないですね。こういう機会を、うん。もしそういうチームを作りたいとか、組織としてそうありたいと思うのであれば。
それもプロダクトマネジメントの一つ、ね。そうですね。必要なことなのかもしれないですね。そ
う
思いますね。
やっぱそのチームビルディング的なところっていうのは、まあ各職種の人事上のマネージャーの人と、共同でやることにはなると思うんですけれども、うん、まあそのプロダクトのミッションビジョンみたいなのも決め、それをできるだけ、こう、なし共感してもらい、同じ方向に進むっていうところに必要なのはやっぱチームビルディングの考え方になりますから、うん、そこでは今言われたようなところっていうのも含めていろいろ工夫していく必要があると思いますね。
そうですね。なのでやっぱ組織的にもその、まあ、プロダクトマネージャーがこう、チームを作る権限とかを完全に持っていないケースもあるでしょうから、うん、多分それこそ、今エンジニアだったらエンジニアマネージャーとか、そういうラインマネージャーみたいなところが、プロダクトマネジメントということを理解して、まあ、そういうチームビルディングとかも理解して、こう一緒にやっていけるっていうのが必要になるんですね。
ただ、こう、その通りなんですけれど、一方で、プロダクトマネージャーが、まあ、組織によって違うんですけれど、私はできればこうした方がいいっていう理想形の形として、私のクライアントさんとかにお話しているのは、プロダクトマネージャーは他の職種の人事権を持たないと。組織、会社によってはプロダクトマネージャーがトップでその下にデザイナー、エンジニアがつくっていうパターンもあるし、うんまあ、マイクロソフトの上の方に行くと結局はその形になるんですけれど、できるだけ現場レベルではそうしない方がいいというふうに思っていると。で、なぜかっていうと、今言ったみたいに人事権持ってないから組織を束ねるのはプロダクトマネージャー非常に大変なんですね。だからこそ、高いビジョン、ミッションを掲げて、それに対しての共感を求めなきゃいけないんですよ。うん、本当にこいつの言う通りのプロダクトを作ったら、僕らはインパクトを起こせると、この人、困ってる人を助けられる。まあ、極端なこと言うと世界を変えられるっていうふうに思わせない限りは、みんなついてきてくれないんですね。人事権持っちゃってると、やっぱりそれできちゃうんですよ。最後この人が評価するし、自分の上長だから言うことを聞きましょうっていうふうになっちゃうんだけど、上長じゃない人に言われて、でもこの人と一緒にやりたいと思わせるっていうところが難しいんだけれども、それができるとプロダクトマネージャーは、うまく仕事があるんですね。うん、
難易度高いですね。
いやーでもね、すごいやりがいのある仕事なんでしょうね。
そうなんですよね。こういうの言うたび、うん、もう最近ね、厚顔無恥って言われて、いくらでも恥ずかしくなく言えるようになったんですけど、じゃあお前はどうなんだって言われると、できてないことも多いんで、もうわざわざね、自分のことは棚にあげてっていうのを言わないようにしてるんですけど、僕はもう、下のところに自分のことは棚にあげてってね、もう書いときたいぐらいなん
ですよ。そうですよね。はい。はい。私もそれすごい座右の銘に一つであります。心に棚を作るっていう。
僕はそれを聞いて、今大事にしてます。
大事ですよね。
はい。はい。
じゃあ、いろいろとこう、プロダクトマネージャーの基礎的なところとかも、聞けたので、うん、ちょっとプロダクトマネージャーカンファレンスの話にちょっと行こうかなと思うんですけど、プロダクトマネージャーカンファレンスは今年のテーマは、
すべての企業にプロダクトマネジメントを。
ですね。はい。
ですね。
はい、これはなんかここにこう、込められた思いみたいなものは、せっかくなのでいいか。
私が。
せっかくゲストからやっぱりお話したいのが、実行委員なんですけど、私たち。
まあなんかその、まあさっき言ったようなところはちょっと背景にあるんですね。プロダクトマネジメントって言葉は認知されつつあると。でも、うちの会社は違うっていうふうに思っていたり、もしくはそういった職種を置いたんだけれども、まだ本当にきちっとインストールできていないっていうところがあると。なので、今で我々広くだとか、いろんな形のものをテーマにしてきたんだけれども、もう少しちゃんと浸透させるって意味をしたときに、うちは例えば、なんでしょう、こう、IT 企業じゃないからとかって言ってるところも含めて、もうすべてプロダクトマネジメントっていうものをちゃんと理解し、活用しましょうと。 なので、まあ今言ったみたいに、IT 以外も、まあなんかすごい私は極論言うことあるかもしれないんですけど、プロダクトマネジメントってほぼ全てプロダクトマネジメントじゃないかというふうに考えるところがあり、それはもしかしたらプロダクトマネジメントと呼ばなくてもいいかもしれないし、プロダクトマネージャーって職種呼ばなくてもいいかもしれないんだけれども、やっぱりそのプロダクトマネジメントっていうところの成功の秘訣の部分っていうところを、いろんな企業が一旦ちょっとしっかり考えてもらうってことがいいのではないかなっていうところが、少なくとも私はあります。ちょっとお二人もし違うところと補足があるならばしていただきたいんですけど。いえいえ、
なんで今回は結構その登壇していただく方も割とこう幅広く、いろんな、うん、まあもちろんウェブ系の会社もある、それはエンタープライズと言われるようなちょっと大きめな会社の中でこう DX 頑張ってらっしゃるような会社さんとかっていうのも結構幅広く読んでいますよね。はい、で、多分それぞれで全部やってることも違うでしょうけども、まあ本質的にやるべきことをこうお互いでこう切磋琢磨しこう、しながら参加者も登壇者もっていうような感じですかね。う
ん、結局、あれですよね、その、冒頭、イカさんがおっしゃっていた、その、いろんなプロダクトが企業でやることっていうものに近くなってきているっていう感覚があるからこそ、なんか全てのものがプロダクトマネジメントなんじゃないかみたいなところにつながっていくというか、うん、それこそ、本当に広いじゃないですか、今回も、うん、お呼びしている方々も。ね、なんで、本当に、そこに関しても、本当にそうだなと思う部分ですね。
そうですね。
プロダクトマネージメントっていうものに、極論全部そうなっちゃうな、みたいな感覚は僕もありますね。
うん、そうですね。今年とかもその自動車会社のところにこうスポンサーいただいたりもするんですけど、うん、まあ、オンライン、まあ、もともとはその、車を作るみたいなところでしたけど、今はもう、まあ、コネクティとかとかもそうですけど、ね、まあ、いかにその車に乗ってる時の、周辺も含めた体験みたいなものをこうどう設計するかみたいなことを多分皆さんやられてるので、うん、まあ、そこは変わらないですよね。
うん、そうですね。まあもともとやっぱり分かりやすいところで言うと 2C な、B2C な領域ってウェブ系、スマートフォンアプリ系っていうところが発端になっていて、うん、今でもやっぱりちょっとそういうふうに若干誤解されてるところはあるんですけれども、まあ少なくとも B2B の領域の IT っていうのは確実にプロダクトマネジメントが必要な部分ですし、うん、まあ先ほどちょっと少し広げたらって話をしましたけど、別に IT じゃなくてもプロダクトマネジメントっていうものは必要だなっていうふうには感じるところがありますと。なのでそういうとこ含めてですか、今回ちょっと全然違う、こう、何でしょう、メディアアートというか、そういった感じのところとか UX 系というところも入ってきて、そちらの事業とか、もしくはそちらの視点からっていうところで語ってもらうところもあると。うん、いうところとは、そういった側面を見てもらえるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
う
ん
う
ん、
そうですよね。ちなみに今回、皆さんのこう、一押しセッションというか、まあ、一つじゃなくてもいいんですけど、はい、なんかありますか？見どころというか、セッションじゃなくても、構わないんですけど。
あ、セッションじゃない。
でも、はい、セッションでもいいですし。
でもなんかセッションこの流れで言わないとなんか、あいつ逃げたなみたいに思われる。
僕、最初に言っていいですか？位置抜けしていいですか？
これ、思い出した。この時点、最後に行く人が不利なんですよね。
そうです。
最初に言われちゃったら、それ同じだっていう感じになることが多いじゃないですか。
そうですね。
パネルディスカッションとかの最後に一言つって、3人ずくらいマイク回した時に最後の人って、いや、もう言われちまったよってこと多いじゃないですか。
なんとかさんと一緒なんですけど、みたいな。
なっちゃうですね。
はい。僕は
その流れで、横道に喋り出した。
はい。そのために位置抜け見ましたからね。ちょっと被りそうなあれもあったんで。
はい。
あ、でも一番目玉を置いときますね。
はい。
僕はトランスファーワイズさんなんですね。うん、実はトランスファーワイズさんって僕1年前に開催した時知らなくって、
うん、
実はあれなんです、言っていいのかな？いいですよね。多分トランスファーワイズさんの中の方から終わった後に、あ、こんなカンファレンスあって、興味あったんですけど、次とかどうなんですかっていう、問い合わせが来たんですよね。で、まあ、その時は私全然知らなかったんですけど、私ちょうど、何ヶ月か前に海外送金をやらないといけないことになって、受け取り側だったんですけど、で、まあ、いろいろ初めてだったんで、こう、海外の銀行に送るの方法、みたいな、こう、ググってやったら、もうめちゃくちゃめんどくさそうなんですよね。なんか銀行コードとかなんか、ちゃんとこう、一文字も間違わずにこれを入れないといけないとか。
あ、それなんか一文字も間違えないってエピソードに捉まるからな、
ね、僕。まあそういうのもあって、しかもなんか着金は何営業日後になりますとか、めちゃくちゃ手数料高かったり。で、それでまあやっぱ、SEO をこうしっかりされてる、広告出されてるんで、トランスファーワイズ出てきて、あ、これかと思って見たら、まあ最初はシンプルにその、手数料が安いです。で、すぐに届きます。みたいなこと書いてあって。 で、やっぱよくよく中身を見てみると、やっぱ、これはなんか、ビデオとかもあるので、ぜひ、リスナーの方見てほしいんですけど、実現の仕方が、本当にこれが、あ、なるほど、これがアイディアかっていうようなものなんですよね。その自国の銀行口座に送って、その、実際に国境を越えずに、お金を送金せず、その送り先の国の銀行同士で、入れると。皆さん今、ちなみに、リスナーの方にお伝えすると、僕以外の二人は、自分のセッション何の話しようかでめっちゃスマホ見てるんですけど、このままリスナーに向けて。
そういうの。見えない。映像が見えないからって。
まあでも、リスナーに向かってこう、語りかけますけども、はいはい。で、まあそういうふうな仕組みなんですね。で、言われてみればすげえシンプルな仕組みなんですけど、うん、それをまあ実現していると。で、多分それも、やっぱ、この銀行とかとの契約とか、まあ、すごく泥臭いところが多いはずなんですよね。やっていくに実現する中で。でもそれを結構多分こう粘り強くいろんな国一つ一つこう開拓していきながら、ちゃんとユーザーが満足できるぐらいまでこう広げているっていうのがあったんですね。で、僕自身はそのやっぱり送金を受け取る時の体験自体がもうめちゃくちゃ良かったので、もう本当にメールアドレスだけ教えたら、もう次の日ぐらいにはもう着金されてたみたいな、もう何も手間もなかったしっていうのがあって、まあそういう体験をこう実現したこともそうだし、その裏側の泥臭さも良かったと。で、多分今回、トランスファーズさんはそういうグローバルにどう展開していったかみたいな話もしてくださるし、で、あとはなんかちょっとキャッチーなとこですけど、創業者がエストニアの出身の方なんですよね。なんでまあそういうところのこう背景があったりするのかみたいなところも多分交えて話してもらえると思ってるので、すごく、楽しみにしています。
マジ一発目からこのボリュームで話すってちょっと何考えてるのって僕は今思ってるんですけど。もうちょっとポンポンと回していけば。
そうですね。よかった。海外送金しといて。なんかこう。また機会やってよかった。
いろいろキャッチボール感のある会話にすれば。
演説しました。
でも僕、なんか冒頭から話したの結構僕、ちゃん尺が長く、結構演説感がある話をしてて。
じゃあ皆さんにさらにプレッシャーから
若干僕反省はしていたんですけど。
いや全然。
ウイガーさんに話していただいたのじゃなくて、こう、みんなでやりましょうって言ってるときに、一発目このボリュームだと、みんながこのボリュームで話さないといけないみたいな。
全然そんなことはありません。
じゃあ僕次話します。
はい、見抜けですね。はい。
で、軽いライトバージョンでいきましょう。まあ、基本的に、あとにもしかしたら他のも、おすすめって言わせていただけるかもしれないですけど、あえてやっぱり 2B っていうところで言うと、まあ、ラクスルさんが、こう、面白い。去年も話していただいたんですけれども、私その後、今回登壇いただく水島さんと対談したんですけど、めちゃくちゃ盛り上がって、うん、で、今回ちょっとラクスルさんの中身はまだ、確認してないんですけれども、やっぱり 2B の領域、まあ 2B ですね。で、彼らがやった印刷とか物流とかっていうところって、まあ非効率の嵐なわけですね。うん、そこに対して 2C の方法論とか IT を活用してってことを持っていったと。で、まあそれだけじゃないんだけれども、でも、まあそこが企画とっかかりになった部分もあり、で、いろんな工夫をされてっていうところっていうのは、結構いろんな領域に応用効くと思うんですよね。うん、なので、まあ、そのやはり他にも同じようなことって M3 さんも、うん、ちょっと話していただけるんですけれども、M3 さんも同じようなところがですね、医療業界っていうところの結構閉鎖性があって、かつ情報流通、情報共有とかも進んでないところに、その、こう自分たちのプラットフォームを作り、一旦プラットフォームを抑えてしまうと、そのプラットフォームを活用したビジネスっていくらでも考えつくっていうところがあると。うん、なので、こういった、ちょっとあえて私今言ったのは、B の領域のところでの日本企業で、いろいろやられてるところを、こう聞くことによって、結構ヒントになるような、今回特にあれじゃないですか、DX 系とか 2B 系の方々にもよく、多く参加してほしいと思ってるんで、
そうですね。
その中では、例えばこの2つっていうところだけ見ても面白いっていうところは言えるかなっていうので、ここをお勧めさせていただきたいと思います。
そうですね。確かに、こう、例年はやっぱこう、分かりやすい、こう、2C とかもやっぱり多いですし、まあ、目立ちやすいのもそういうところなんで、まあ、そこをこう、2B、まあ、でもやっぱ国内でこう、あるビジネスの、多くはやっぱ B と B のところも多いと思うので、いいですよね。
なるほど。
はい。
じゃあ最後に。
はい。
行きましょうかね。
これなんか。満を持して。
まあ、結構、なんだね、お二人とも一つずつあげたから、うん、あえて一つ、は
い。いや、全然一つじゃなくて、なんか。
何その後私に他にもっと喋りたいこと
があるそういう意味だと見どころはめちゃくちゃあるんだよね。
そうですね。
なんか一つに絞るのも難しいですし。
なんかこれ出したら負けなんじゃないかみたいなのは、一つはまあもちろんキーノートでお呼びしてるお二人ですね。
うん、
普通に考えて、 お、マジかと思うお二人を呼べたんじゃないかなと思ってい
ます
ね。いろんな方にもご協力いただいた部分もありますし。
うん、
まあ、まず、マーティ・ケンガンさん。
そうですね。
もうこれは PM だったら一度は目にしたことがあるであろう。まあ、すべてを読んでいなくても少なくとも本の存在は知っているだろう。インスパイアードの著者。
うん。
いや、まあ、実際僕お顔見たの、今回写真いただいて初めてかもしれない。
ぶっちゃけ僕もそうです。こういう顔だったんだと思いました。
だったんですけど、まあでも、実際にその人の話を聞けるっていうだけでも、ちょっとテンションが上がる。
そうですよね。
話だなと思いますね。
もう、なんかこう、PM コンフにふさわしいザ・キーノートという感じがしますね。はい。
ですね。でも今回あれですよね、インスパイアの第2版の日本語版がちょうど出たと。
こんなに。
で、出るんです。今からだと未来系で、カンファレンスの時からすると、出た直後ぐらいと。
タイミングもベストだった。本当にベストという。
いやありがとうございます。
本当に本当です。
まあ、あともう、お一人は、ズームの、あれですね、ビデオチャットの、ズームの CIO。CIO ですよ。
そうです。C レベルが。グローバルの。
すごいですね。
マジか
そうですね。日本初登壇ですか
交渉してるときに、いやもう絶対無理だと思って、来たら儲けもんと思ったら本当に来るって言ってくれて。
そうですね。
これすごいですよね。
すごいですね。いや、もうなんか今回最初で最後になるかもしれないくらい。
いやいやいや。
大物ですよ。
いやいや、来年は持っていきますから。
なるほどですね。そうですね、ズームさんとかは本当に、ね、こう、実行委員の人の丹野さんっていうのもツイートされてましたけど、その、やっぱビデオチャットみたいなところって、まあ割ともうレッドオーシャンのようなところ、ね、誰もはもうすでに使っているところ、で、そこからすごい、こう勢いでこう獲得、ユーザー獲得していったっていうところ、私も、まあかなりユーザー体験こだわってるとかっていう、こう、シンプルに保つとか、記事を出されてたんで、まあコンセプト分かってますけど、まああそこまでこう勝てたところの話とか、そういう興味がありますね。
いや、本当に。
はい。一旦ここで、もう他にもありますね。本当に、はい。
そうですね。
本当に結構いくらでも言えるんだなっていうのを、今。
一覧を見てると。
一覧を見てると。思いましたね。
そう
ですね。
じゃあ逆回しましょうか。どうぞ、逆回しから。
じゃあ僕、行きましょうか。
勝手に仕切り出してもいいか。
僕もちょっとスマホ見ていいですか。
僕が仕切り出すと危ないですよ。
大丈夫です。
はい。まあキーノートみたいな話もあるんですけど、まあ、カンファレンス全体で言うと、今回は、シングルトラック、で、ない。
うん。
ですよ。これって今タイムテーブルをお出しできてないので、皆さんにちょっとお伝えする機会っていうのがなかったんですけど、実際マルチトラックで今年は開催される。
うん。
っていうところが、今までとちょっと違う体験をできるっていうところが一つ、
うん。そうですよね。なんか、ケオティックな、カオスが好きな人にはたまらない状況になるとね。どうなるんだろう。
で、ね、こう移動とかも発生することによって、
そうですね。
交流
はい、
参加者同士の交流とかもね。
そうですね。
ちょっと勘案してますしね、
まあ。なので、まあ、僕らとしても、あ、そうか、そこも考えないとダメじゃないかってことも増えたのと同時に。
運営的には。
はい。運営的な話が増えたと同時に、なんか、あ、こんな可能性もある、あんな可能性もあるとか、あんなこともできるんじゃないかみたいな、夢も膨らんでしまうような状態になって、まあ、どうなるかわかんないですけど、楽しみなことの一つ、楽しみにしてほしいことの一つかなと思います。はい。では。
はい。
はい。
2個目取っちゃいました。いいですか？
はい、大丈夫です。
自分のちょっと、企画に関わっていて、ファシリテーターでも参加するやつの紹介させてほしいんですけれど、ピボタルラブズの坂田さんと、あと所属の関係でちょっと名前出せないというハンドル名でドットさんっていう方いて、このお二人は両方とも UX デザイン、UX リサーチ系のところの専門家なんですね。
うん、
で、まあ三人でちょっと飯を食ってる時盛り上がったのは、これもう少し膨らましてみんなで話したいよねって言ったのは、要は例えば UX とかデータドリブンなアプリケーションサービスって、本当に優れたプロダクトマネージャーがついていると、まあお二方そうなんですけれども、結構恣意的にユーザーを操作できたりするんですよね。で、最近でも、まあ、ちょっとあえて名前挙げませんけれど、日本の企業のサービスで、ちょっとこれはデータ活用行き過ぎちゃっただとか、ここまで個人情報をちゃんと許諾取んないのにやったっていうところがあると。なので、そういったプロダクトマネージャーとかプロダクト開発における倫理観だとか、社会的責任みたいなものっていうのを、それを考えてみると。だから、例えば米国とか欧州、まあ、日本もあるんですけれども、フェイクニュースみたいなものももう一つの例であるわけですけれども、そういうふうなことをしないっ ようにするためには、もしくは、まあ、ギリギリのところもあると思うんですけれども、本当にユーザーに価値を与えるけれども、今言ったような不安感とかなく、あと本当に中立性を保った形で、フェアネスを持った形でサービスを提供していくためにはどうすればいいかみたいな、ちょっと側面変わってると思うんですけれども、こういったようなものもそろそろ考えていっていいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
そうですね。
なので、それをちょっと3人で話してみるっていうところが、個人的には、自分がまあ話すこと、他の2人の話を聞くことも含めて、すごい楽しみだなっていう感じですね。
なるほどです。いいですね。僕も、その、この実行委員でこう、登壇者をこう推薦したりこう、したりするわけなんですけど、ちょうど会社でマインドザプロダクトの研修をこうやったことがあって、うん、その時にマインドザプロダクトの人に、なんかこういう感じするんだけど、こう、おすすめの人とかいないですかみたいなの聞いたら、うん、いや、日本にはピボータルがあって、そういう人いっぱいいい人いるじゃないみたいなこと言われたんですね。で、ちょっと被っちゃってますけども、なんで、私は、正直まだ、サカスのことはあんまり存じ上げないんですけど、まあ、やっぱそう言わしめるようなところが、あるっていうだけで、こう、すごく興味合いも持っていますね。で、あとは、今回、デザインシップさんと、あと、スクラムギャザリング東京さん、このカンファレンスつながりという、まあ、ある意味雑なつなぎかもしれないですけど、まあそういうふうに、まあ今カンファレンスが結構ね、ブームになっている中で、ちょっと周辺領域の人たちをこう呼んでいるっていうのも、見どころの一つなんじゃないかなと思いますね。
確かに、
ね。デザインっていうところはもちろん大事ですし、やっぱりスクラムとかアジャイルっていうプロセス面も大事なので、まあその辺の話が一緒に、まあ逆に言うとその、プロダクトマネージャーの方はそういうことを聞く機会っていうのは、まあ普段だとなかなか多くもないと思うので、まあそういう普段触れないところに触れられるっていう意味でもいいんじゃないかなというふうに思ってますね。
なるほど。
はい。
2週ぐらいにしときますか。
そうですね。もちろんここで紹介しなかったところがおすすめじゃないわけでは全くないんですけど。
そうですね。これ止まらなくなる感がある。
そうですね。かなりのセッション数というところもあるので、さっき、言ったその実行委員の一人でもある丹野さんがこう定期的にこうツイートしてくださっているので、なんかその辺とかもフォローしていただけると、
はい。そう考えると丹野さんも呼べばよかったのかもしれない。
そうです。
確かに。
普通に。本当ですね。
今気づきました。
そうですね。
次回丹野さんバージョンもう一回やればいいじゃん。
そうですね。なるほど。駆け込みの。事故でもいいかもしれないですけど、ね、
確かに
振り返りでもいいかもしれないですが。はい。感じですかね。はい。ということで、カンファレンスは、早割チケットが10月の28日ぐらい。まあ、ちょっとぼやかしときますけども、ぐらいまでされるので、ま、多分それまでエピソードはちゃんと公開できると思いますので、はい、プロジェクトマネージャーじゃないからいいかなとかって思ってた人がもしいたら、遠慮なくお申し込みいただければ、
ね。こんなこと考えているんだとか。
そうですね。
こんな風に考えることがいいことなのかもしれないっていうようなヒントを得られる場にはなりすかもしれない、
ね。今年でとかないとね、来年ないかもしれないですからね。
そうですね。いやー、ほんと最後の機会じゃないかな
まあ、要は、なんかすごい規模でかくしたじゃないですか、今回。
はいはい、
で、まあ、こう、皆さんもそうか、他の実行委員の方もそうかもしれないですけど、まあ、毎回毎回ドキドキなわけですね。
そうですね。
これ、赤出たら誰が被るんだろうっていうのがあって、ね、本当に有志でやってるから、ね、ちゃんとした、一つの会社が、まあ、そのバックアップしてくれてるわけじゃない。うん、まあ、多くのスポンサー企業にご協力いただきっていうところがある一方、はい、まあ、まあ、どこまで集まるかもわかんなかった中、で、どれだけ集客できるかもわかんなかった中、うん、まあ、ドキドキだったんですよね。
はい、
今はもうどうなるか正直わかんないんで、まあ、まあ、ちょっとふざけて来年ないかもって言ったけれども、うん、まあ、そんなことはもちろんないようにはしたいですけれども、ね、やっぱり、こう、まあ、どんな形態になるかもわかんないってところで言うと、うん、もう、今回のは今回しかないんで、
それは間違いない、
ね。来ていただけるといいかなと思いますね。
はい、そうですね、ぜひという
は、そうですね。
はい、ちなみにその、組織的なところでいくと、言っていいですよね。多分この頃には。この実行委員会は一般社団法人化。
あ、そうですね。
しまして、本当にちょうど先日設立されて。なので、うん、まあ、稀に、いや、エイリーってやってるんですかとかっていう声もいただくことあるんですけど、まあ、あんまり全然そういう意図はなくて、非営利でいろんな場をこう提供したいということで、一般社団法人化したので、はい、まあ、ね、こう、来年からのこう安定運用にもちょっと一役をそこで担えるんじゃないかなというふうに思ってますね。
これだからあれなんですよね。その我々、その、1月に実行委員の合宿を熱海でやって、うんうん、でそこでまあカンファレンスのこうキックオフにもなるのと同時に一般社団法人を目指しましょうって話をしたと思うんですよね、うん、で先ほどプロダクトマネジメントって って、例えば別に IT じゃなくてもっていうふうにお話ししたんですけれど、うん、この一般社団法人化するっていうところも含めての、このプロダクトマネージャーカンファレンスの流れっていうのが、私はプロダクトだと思ってるんですね、うん。で、今までのプロダクトマネージャーカンファレンスはプロジェクトだったんですよ。うん、なので、まあ何日にやります、それまでの準備期間です。で、キックオフから、まあその、こう一応終わるっていうラップアップまでってところで、一旦終わって、次また仕切り直しっていうのが繰り返されてて、たまたまメンバーがほぼ被ってたりっていう形だったんだけれども、うん、もしかしたら結構入れ替わっててもおかしくなかったわけじゃないですか。うん、でも今回、一過性のものじゃなく、まあ、我々もともとそういう話をしてたんだけども、熱海の時に、プロダクトマネージャー、まあ、一番最初のテーマって、表にはあんまり出さなかったけれども、私が適当に言ったやつを、あの時の実行委員長の関さんが拾って、プロダクトマネージャーが日本を救うっていうのが、別だと思うんですよね、うん。やっぱりそういうような使命感が、まあ、皆さんあると。で、その中で、一過性のものを一回やり、お疲れ様でしたってやっていくよりも、しっかり組織として運営し、プロダクトマネージャーっていう人たちを増やしていき、その方々が成長する場にしようっていうところを熱海で決めたと思うんですよ。
う
ん、
そうですね。
で、そうするためにはっていうふうに考えたときに、まあ、1000人は集めたいよねってどっかの誰かが言い出したわけですね。
僕の今目の前にいます。
で、そこから今の苦労が全て始まってるわけですけども、でもこれも含めてやっぱ、まあ、そのプロダクトマネージャーとかプロジェクトマネージメント、じゃあとしての動きとして反省点はたくさんあるものの、やっぱりそのムーンショット的に、でっかいチャレンジャブルなゴールを掲げ、そのためにはどうすればいいかってことをやってること、このこと自身が私はやっぱりプロダクトマネジメントだなっていうふうに思っていて、で一過性のものじゃなくちゃんと継続してやれるものにしようと。
そうですね。
いう感じはしますね。
はい、そうだと思います。まあ、ちょっとこの辺から裏話もなんかできればと思うんですけど、はい、本当そうなんですよね。その、去年こう、プロダクト、このカンファレンスをやって、まあ、600人弱ぐらいの集客だったん で、ね、じゃあ今年どうしましょうか、みたいなものを、それぞれがこうか、うん、まあ、なんとなくこう考えて参加していって、うん、確か僕とか、それこそもう、まあ、700、800、やっぱ100名、200名ぐらい、うんうん、アップできれば、いいんじゃないなっていうこう強い思いでこう言ってたんですけど、まあ、そこでこう及川さんが1000っていう数字を出してきたのは結構僕の中ではあなるほどってすごく思って、なるほどって言うとちょっとあれかもしれないですけど、あこういうふうにやっぱ高い目標を掲げてチャレンジしていくっていうことも大事なんだなってすごく思ったんですね。私はどっちかというとやっぱカンファレンス自体をちょっと安定的に運用させるみたいなことにちょっと寄りすぎていたというか、なるべくこう変数を減らして、うん、今までと同じ形態でちょっとだけ人数を増やしていくっていうのでいいかなと思ったんですけど、うん、結構あれですよね、及川さんが煽る感じで、え、私600とか800ってこんな数字出てくると思いませんでしたぐらいだから、はい、めっちゃ逆のことですよ。僕1000ぐらいいくと思ってましたみたいなことをパッとおっしゃって、あ、なるほどこういうことか、私の中には全くなかったなと思って。で、まあ今苦労してて、まあ今後どうなるかもわかんないですけど、まあそれが結構一つ大きな高い目標として、うん、新しいこうチャレンジも皆さんこう中でしてるっていうのは、ちょっと、まあまだ終わってないですけど、よかったなって思う一つのところですね。
終わった後
で。これがプロダクトマネージャーかなと思って。
終わった後、やっぱり600人じゃよかったねっていうのが、反省として出てくるかもしれないですけどね。
そうですね。
まあでもそれは
結果で。ですから、
はい。ですね。やっぱりチャレンジの限りは、学べなかったところはあると思うんで。
はい。そうだと思います。はい。まあ、OKR じゃないですけど、本当にムーンショットとか、こう、高い目標っていうところは、学ばせてもらったな、すごく思いました、
ね。まだ、そこでいい話にまとめるには早いですから、
ね。そうですね。終わった後。まあでも、目標を掲げてる過程がすでにこう、良いと私は思っているので、うん、まあ、ここでさらに結果をちゃんと出さ
ない。まあでもなんかその時あったのは、まあ、本当に選手するかどうかは、プロジェクトマネジメント的にちゃんと考えるっていうプロセスがもっとあってもよかったかもしれないなとは、今すでに反省が始まってどうするって感じですけど、あとなんか、多分あの時、丹野さんとか他の方もやっぱりもっといけるっていう話は多少あったと思うように私は記憶しておりますが、はい、で、ただ、やっぱり目標の時って、なんか、すごい霧の日数字出しちゃった方がいいなっていうところあるんですよね。だから、その一般社団法人化しましょうってアイデアが出て、じゃあそこにメンバーとして入る人は何人だっていうのも、なんか1万とかなんかそのぐらいボンと掲げたような気がするし、何年以内にっていうのも、なんか10年とか15年じゃなく、もうちょい前のところでビシッと決めたような気がするしと。だからなんか現実路線で言って、800って、まあ、中途半端じゃないっちゃ中途半端なんじゃないかもしれないですけど、私的には中途半端な気がしたんで、1000でいいんじゃねって丸めちゃうっていうところはありましたね。
そうですね。なるほどです。
はい、そうですね。確かに。
なんか今一瞬、ヒョンコインさんが僕、哀れむような目で見られ
て。あ、いやいや、そんなことないです。 んなことないですよ。いや、まだね、ドキドキはしてますけど。
僕は逆に今、最近の方がドキドキしてるんですよね。だからもう最近の方がもうすでにいつもそれドキドキしていて。大体ね、プロダクトマネージャーって、その大胆さと昇進っていうか、慎重さっていうのを合わせ持つっていうのが必要あると思っていて、はい、私結構煽るようにゴーって言った後に、実際それが動き出しちゃうと、どうしようっていうふうに、実はビクビクし始めるところがあるんですけれど。
こんな言い方すると大変失礼に当たるかもしれないですけど、及川さん、あ、でも私が言ったんですけどって言って後でスラックでコメントすること結構ありますね。
あ、そうでした。
及川さんの、まあ別にそれが問題があるとかではなくて、なんかこっちに行った方がいいんじゃないかってやった後に自分で言ったんだけどやっぱこっちの方がいいかもしれない。
あ、そういうことですね。なんか一旦行った後に、なんか冷静に考えてみるとっていうことで、ちょっと前言撤回するかもしれないですが、はい、っていうところは確かに多いと思うんですよね。
は
い、
そうですね。でもそれはやっぱ、それも PM として素晴らしいですよね。ちゃんと前言撤回できる、はい、でちゃんと真摯にこう
行っちゃったし、はい、走んなきゃってならないっていうのを、
そうですね、引くに引けないみたいにならずっていうところ
、そうそうそう、それはもうあのスラックで一番の学びかもしれないです僕。
そうですね。それは確かにそうだと思います。私
あ、でももう一個それはもしかしたらあるかなと思うのが、やっぱり皆さんもあるかなと思うのが、やっぱり年長者だったり、なんか業界経験長かったりということで、言葉に重みが生じちゃってることがあるような気がするんですよ。で、それがゆえに、こう遠慮しちゃってるとこがあるかもしれないし、もしくは、こう、何でしょう。自分でも気づいてないけど、なんか重しを向けちゃってるって、及川が言ってるからっていうふうになっちゃう可能性があるなと思う中、でも、ポコポコちょっと不安な材料とかを見せてくれることがあるときに、むしろ僕の方から、やっぱりこうじゃないかもしれないっていうふうにちょっとでも思ったなら、そっちの方の話を出し、皆さんの本当の意見を引き出したいなと思うことはあったりして、そこら辺なんか反省してるっていうか、意識してるっていうか、そんな感じではありますね。そう
ですね。まあなかなかそれ全ての人はこうできることではないと思うので、やっぱり逆にこう年長者であることをこう、いいように使ったりとかっていうこともね。あ、
そんなことされてるんですか？
今は平和に生きてるんで大丈夫です。とかもある中で、
ね、はい。そうですね。
あ、でも我々その冒頭に別の話で、お母さんおっしゃったその、棚に上げてっていうところあるじゃないですか。なんで、こう、プロダクトマネージャーカンファレンスをやっている人たちが、プロダクトマネージメントがこう、しっかりできているかっていうと、まあ、そうではない面もきっとあるんだろうなと思うんですけど、まあ、一方も、まあ、こういうことをやってよかったみたいなこともあると思うんですけど、なんかそういうのってありますか？例えば。
反省ですか？
反省も、そうですね、もう振り返るには、あれですけど。
後で音入れられます？これ。
音入れられますね。いや、やめましょう。編集はなるべく少ない方が。
もう反省だらけなんですけど
ね。逆にでも良かったとかに行くと、さっき、てかさ、及川さんの提案で最初に1月に合宿をやって初めてだったんですよね。
う
ん、私たち合宿。
そうです、
ね。本当に泊まる合宿をやって、そこで結構みっちり1日、丸1日分ぐらい、こう話をして、私たちどこに行こうかとか、まあ、もっと言うとチームビルディング的な、まあ、改めてお互いのこう自己紹介をして、お互いに期待することとか、まあ、場合によっては、もっとこうしてほしいっていう期待。うん、ネガティブなフィードバックもこうやったっていうのは一つ、今年の運営に寄与してますよね。
そうですね。まあ、チームビルディングって、やってなかったし、やれてたと思っ、まあ、今回の我々の自己委員だけじゃなくて、やれてるつもりでもやれてない人たちって多いんですよね。
う
ん、
そうです
よ
ね。
それは常にやった方が良かったなっていうの。本当にでもあれでだいぶ一体感できたし、うん、まあ、そもそもその一過性のカンファレンスを毎回毎回繰り返すんじゃないよねっていうところとも、全員でこう確認できたところが良かったかなと思いますね。良かった点であり、ちょっと、まあ、反省っていうか、こう、振り返ってもう少し改善できたんじゃないかなと思うところは、さっきのテーマの話はあって、うん、やっぱり、そのテーマはなんとなく決まっていたけど、ちゃんと、そのワーディング決めたのって比較的遅かったと思うんですよね。そうですね。なので、あれはもう少し早かった方が良かったなって思うところはあったり、うん、やっぱりそのテーマは漠然と決まってる中でいろいろ企画を進めたんだけれども、本当にテーマがもう少しがっちり決まっていたならばっていうところ、まあ今日も実は午前中に我々実行委員やって、うん、ね、この段階で企画がいろいろ出てくるっていうのもすごいわけですけれども、そうですね、でもそういうのも含めて、まあ決めてよかったなっていうところがある。なんかプロダクトじゃない、プロダクトマネジメントの観点で言ったら、やっぱりこれってそのミッションビジョンっていうところ、うん、今年のミッションビジョンをしっかり決めたっていうところをやれているとですね。 なんかその、ちょっと宣伝させてもらうと、私、10月10日にソフトウェアファーストっていう本を出したんですね。で、あれも、例えばソフトウェアファーストって結構キャッチーないい言葉だと思うんですけれど、あの書籍タイトルって執筆がかなり進んでから決まったんですよ。で、それまで、その、書籍のテーマっていうのは、まあなんかいわゆる DX 的なデジタルトランスフォーメーション的なものだっていうふうにはなってたんだけれども、私がその DX とかデジタルトランスフォーメーションって言葉はあんまり好きじゃなく、まあ大事だって分かってるんだけども、少なくとも書籍のタイトルに入れないでほしいっていうことをしっかり言っていたんで、初めからも候補じゃなかったんですね。じゃあそれに変えて何て言おうっていうところが決まってない中、まあ執筆が中ぐらい進んだ時に決まったっていうところから、書籍の中身を見たら、いや、だとしたら、ここはこういうふうに書き直さなきゃいけないっていうとか、たくさん出てきて、うん、で、まあ、帳尻合わせって言い方よくないんですけども、ちゃんとアラインしてったっていうやり方を取ってるんですね、うん。で、あとはその制作秘話みたいのを今ノートで公開してるんですけれど、うん、まあ、ペルソナもどっかで決めようつって、ちゃんとペルソナを決めたんですよ。うん、だけれども、まあ、よくありがちなやつで、作ったはいいけれど、しばらく忘れていたと。うん、で、最後に執筆の細かい調整をしたり、レビューするときに、まあ、4人ペルソナがいるんですけれども、このペルソナ、まあ、一個一個名前ついてるんですね。猪木だとか、東国原だとか、キュレタだとか、風花とかいるんですけれども、これキュレタの時代にはなかったよ。あ、じゃあキュレタはわかんないよねとか話をしたり、いや、この4人とも技術的にそこまで細かい話、興味ないよねとかって話になって、バサーっと削ったり、ちゃんと説明を入れたりっていうことをやり出したんですね。これもギリギリ間に合わせられたって僕が自信あるんですけれども、これも本当はもっと初めからやっておけばよかったと。なんか今回のやつも、やっぱりテーマっていうものはあり、まあ想定する人も広げてってことで見えてはいるけれども、まだちょっとやりきれてなかったり、もしくはもっと初めから、早い段階からそれやった方がよかったなっていうふうに、なんか書籍でのこの私の失敗談と、うん、まだプロダクトマネージメントの失敗も成功もしてないわけですけれども、はい、ちょっとそのプロセスにおいての振り返りっていうところでは似てるところがあるなっていうにはちょっと思いましたね。
うんうん、そうですね。
なんか、それは、なんか、タイトルの話、さっきのタイトルの話で言ったら、途中まで行ったからこそそのタイトルが出たみたいな話でもないっていう感じなんですか？
書籍のタイトルに関しては違いましたね。結構初めからそれは考えられたところだったんですよ。うん、で、考えてるうちに、書いてるうちに出てるでしょうっていうのはあって、まあ、そんなに最初から考えなくてもいいっていうのはその通りだったんだけれども、まあ、初めはなんかもう少しデジタルなんとかのホゲホゲとかなんか、普通の言葉の組み合わせだったのを、ソフトウェアファーストって造語にするっていうのを決めたんで、そうすると結構書籍の中身にも関わってくるところが多くなって、それでまた書き直したりだとかっていうところが生まれた感じでしたね。
なるほどな。まあ、確かに、テーマが決まってたらだいぶ、早めに動けたところとか、まあ、テーマに限らないですね。これって、なんか、まあ、もっと言うと、PM 交付にも限らない話で、なんか、普段働いてる時にも、あ、これはもっと早くから手をつけられたのみたいな話とかもあるんですけど、僕は、どっちかっていうと、その、僕がやって、ここ最近やってきたことだと、あ、これ、あと2ヶ月早く動けたんじゃないか、みたいな、この、テーマとか関係なく、もっと、計画、で計画っていうか何ですか、
ね、シンプルにこう作業とかの計画ですね、
はい。うん。みたいな反省はありますね、僕は。そういう、なんだろう。志の高いものじゃなくて、ただ自分が怠慢だったんじゃねえか、みたいな気持ちになるようなことを感じたりはしました。そうですね、ここ最近。
あ、こう PM コムですよね。はい。結構やっぱり全員こう、当然ですけど、兼務でやってるわけで、誰もフルタイムでこう、PM 広報やっていないっていうところになると、うん、まあそこを兼務してる中で、そこもきっちりと計画立てて、しかも優先度を常に1位に置くこともできないこともあるっていうのはありますよね。
そうですね。でもね、あれなんですね、後になってこの開催が近づくにつれて後悔していくんですよね。
さっきから僕らがなんか、来たいと思わせないことまで言ってるんですよ。さっきから反省とか後悔ってことが多く。いやー、すごい自信ありますよね、今回。いやいや、
そうそう。
4年目にして最高のカンファレッシュになってる気がしますよね。
それはもう間違いないですね。ね、はい、はい。なんかまあ、だいぶその記書に合わせたかあってもらいますけど、全員の中のこう期待もやっぱ上がってるっていうところもあるし、
ね、確かに。
雑談でも話しましたけど、この4年間で一番みんなうまく働いてるし、
そうなんです、
ね、めちゃくちゃちゃんとコミットもしてるというのは間違いなくて、まあそれでもこう、それを上回る自分たちの中の期待が高いっていうのは、
それはあります
ね。すごくありますね。
4月のタイミングの時の期待感がものすごい高い。
そうです、そうです。
自分たちの中で確かに高いですね。
はい、客観的に見たら全然4年目にして最高の ことをやれてる。
これだからあれなんですよね。またちょっと反省から見てるんですけれども、我々自身がさらにさっき言った少しどんどんどんどん上の目標、モンショット的に狙いすぎてるところが、僕はギリギリ回ると思ってるんだけれども、だけれどもそれをやっちゃったから大変なんですよ。で、常に我々は、毎月1回はフェイストゥーフェイスで会い、今もう2回ぐらい会ってますよね。
そうですね。
で、あと、それがなかった時にも、そのオンラインでのやつっていうのを2週に1回ぐらい持ちっていうすごい頻度でやり、で、ちゃんとそれぞれの役割も決めっていうことで、プロジェクト管理もできているんで、だからそれでできる自分の身の丈で、ギリギリ届かないぐらいのところを今目指してるわけですよ。あともう一個ジャンプしなきゃいけないと。で、これ自身やっぱりプロダクト開発はとてもいいことだと思うんですね。だけども、だからがゆえに苦労してると思うんですよ。やっぱり先ほど横道さん言っていただいたみたいに、まあ、最初から身の丈に合ったものにしましょうと。月1回会うのが精一杯です。じゃあ600人でシングルトラックで、で、会場も、まあ、ここら辺でいいでしょうっていうところをやったならば、まあ、十分すぎるものはできてると思うんですけれども、まあ、そしたらおそらく、来れない人もたくさん出てくるし、まあ、カバーできない領域もたくさん出てくるしっていうことで、我々は本当に目指そうとしているところには全然到達しないと思うんですよね。だからやっぱり自分の身の丈も分かりながら、当然このカンファレンスの運営企画運営をやるところで成長するだろうということと、ジャンプをするってことを考えたときに、やっぱり身長の 1.5 倍ぐらいのところを狙うっていうのをやってるわけなんで、まあ海の苦しみなのかなっていうふうには思いますよね。
いや本当にそうだと思いますね、そこは、はい、なのではい、心配せずにいらしていただければと思いますね。来場者は。
まあでももう一個言うのは、こう、何ですか、最初からこういうこと言うのもいかがなものかっていうネタかもしれないんですけれど、まあ僕はやっぱり、なんかプレゼンテーションとか、なんかトークとか、っていうものは、すべて、こう、一方通行じゃなくて、来た人も作り上げるものだと思ってるんですね。ですから、まあ例えば、やっぱり会場も結構大きくなってっていうところはあるんだけれども、主体は、参加者全員であり、上側っていうのも、本当にその、まあ、素人って言い方しては、皆さんからお金いただいてるので、そういうことを言うべきじゃないかもしれないんだけれども、でも、なんかプロの、運営会社が、こう全部企画から何からやってっていう、大規模なそういった企業、こうイベントとは違うわけですから、そこはやはり来た方も、こう一緒に作り上げていくっていう視点で入ってもらった方がいいな、というふうには思いますね。
そうですね。
そうですね。はい。ぜひそういう場になってほしいという思いも強いですよね。
それはすごく、そうですね。それも1月に話しましたけど、やっぱこう場、ちゃんと場という一方通行じゃない場にもしたいみたいな話もこう出ていて、参加者同士がこう交流もして作り上げていってほしいなと思いますね。
はい。
はい。じゃあそろそろ時間なんで。
はい。
はい。じゃあ今日は及川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。どうもありがとうございました。
はい。また来てください。